皆様、改めましてクリスマスおめでとうございます。そして新しい年を神様が開いてくださいました。新年の喜びを申し上げます。2021年の教会の目標聖句がすでにこの今日から聖書、週報に掲げられていますけれども、これについてはまた改めて礼拝その他で取り上げたいと思います。何より今日はテサロニケの信徒への手紙の最後の部分であります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝をしなさい。昨年1年間私たちを導いてくれたこの御言葉であります。この1年間を通して聞いてまいりましたこの手紙も終わりにたどり着きました。でこのテサロニケの手紙1を締めくくるにあたってパウロは祈りを捧げています。祈りを持ってこの手紙を締めくくろうとしています。しかもこの祈りは手紙の全体を最後を飾るのにふさわしい大いなる祈りです。三つの祈りがここで捧げられています。どうか平和の神ご自身がと言って三つのことを祈ります。まず最初は平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますよ。全く聖なるもの、これ言い換えれば完全な聖なるものにあなた方をしてくださいますように。パウロは教会のために、ここに集う私たち一人一人のためにこのように祈りを捧げました。で、実はこのテサロニケの手紙がパウロが書いたおそらく最初の手紙と言われていますが、この後パウロはたくさんの教会に宛てて手紙を書き送るようになります。ローマの手紙、コリントへの手紙、フィリピの信徒への手紙など、で、そうしたパウロの手紙の書き出し、最初の部分には必ずと言っていいくらい聖なる者たちという呼びかけが出てまいります。例えばコリントの手紙1の最初を振り返りますと、キリストイエスによって聖なる者とされた人々、召されて聖なる者とされた人々へ、信仰共同体である教会にそう呼びかけて手紙が始まります。聖霊によって信仰へ招かれ、あるいは救いに召されている私たちはすでに聖なるものとされています。キリストイエスによってすでに聖なるもの、それが教会なのです。一人一人で言えばキリストを信じて洗礼を受けたあの時から聖霊の注ぎを受け、すでに私たちは神の子の身分に入れられています。つまり神の子というのは聖なるもの、清いものという意味です。けれどもここで当然ある問いが頭をもたげてきます。自分自身を振り返ればわかります。洗礼を受けたあの瞬間、私はもう全く罪のない完全なものになったというのだろうか、あるいは神の一人子イエス・キリストと全く等しい人に我々はなっているのか、すでになったかといえば、そうはなっていない自分に気づきます。キリストが十字架で流したあの血潮によって、神は私たちの罪をもう許してくださっているのです。私たちは確かに許されていますけれども、罪を許された今も罪は残っていることを認めないわけにはいきません。許された今も我々の心や体には罪が染みついている。これは無理もないと思います。罪の中に生まれて罪を悪いとも思わずに長い歴史の中を人類は歩んできました。罪の中を生きてきたんです。 ですから、そんなに簡単に罪がなくなるかといえばそうではないのです。神を信じ、キリストの犠牲の力によって許されているのに、罪や悪から今も離れることができないでいます。神を敬うことができず、喜んで神に従うこともできず、人を許し愛すこともできない。罪と悪から離れられないのが我々人類です。まさにこのために神はイエス・キリストを送られました。キリストのあの十字架で流した血潮と聖霊の力によって、神様は引き続きご自分の民を清めていこうとなさる。一瞬にして我々を清めるのではなく、長い時間をかけて私たちを新しくしようとされるのです。そのことはちょうど今日読まれた旧約の預言者エゼキエルを通して語られていることでもあります。当時イスラエルの人々は神の名前に泥を塗りました。神に選ばれた者たちであるのに神に背き、偶像の神々に走り、互いに争い合っていました。神の名を汚されたと言って神様はお怒りになっています。その時神は、私自身の名を私自身の力で清くする、聖なるものとすると宣言されました。本当ならば神がご自分でご自分を清くされ、いや神が神となられるならば、罪に生きている私たちは滅んでいかなければなりません。罪と一緒に滅びゆくものでありました。けれども神様はご自分の名を聖なるものとされるとき、私たちを捨てるのではなく、神の民を罪から救い清めてご自分の民としようとなさったのです。石のように固くなになった我々の心を神が打ち砕いてくださいます。氷のように冷え切った心をキリストのあの犠牲と愛の力で溶かしてくださいました。そして聖霊を与え、石のようになった固くなな心に血の通った肉の心をお与えくださいました。あのエゼキエルの預言はイエス・キリストの十字架によって我々のうちに実現されたのです。そのようなことわけですから、キリストの民とされた私たちはもうすでに罪を許され、罪から清められています。すでに聖なるものとして新しく生まれたのです。神にふさわしい聖なる歩みをもうすでに我々は始めています。これは我々自身の力によってではありません。神の恵みと許しの力が私たちを助け導き、聖なるものとしようとされるのです。あるいは聖なるものとなった私たちをいよいよ全く聖なるものになるようにと、父子聖霊なる神が私たちに歩みを与えてくださいます。この手紙の終わりでパウロが祈っているのはこのことなのです。神の許しと恵みの招きがあればこそ、私たちは聖なるものとしてこの歩みを始めることができました。そして同じ神の恵みによって、この父が始めさせてくださったこの歩み、聖なるものとなっていく歩みをこれからも続けていくように、続けることができる。パウロはそう励まし祈るのです。折りが良くても悪くても聖なるものとしての歩みを続けなさい。この祈りが次のこの2番目の祈りにつながります。あなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして、平和の神ご自身があなた方の歩みをお守りくださるよ。そして主が再び来られるときに、神があなた方を火の打ち所のないものにしてくださいますように。パウロは歴史の終わり、キリストの再臨をめがけてこのように私たち教会に祈るのです。お気づきのように、全く聖なるものとなるようにという祈りと、 何一つ欠けたところがない、火の打ち所のないものとなる。これは全く同じ祈りであります。三つの祈りと言いましたが、これは実は三つにあって一つの祈りなのです。何一つ欠けたところがない、火の打ち所のないものこそキリストによって新しくかたどって作られた神の子供である、聖なる者たちのことだからです。たとえ今私たちがどれほど迷いや疑いにとらわれているとしても、今この時に主を喜び主を感謝することができなくとも、キリストが来られる時まで平和の神ご自身が責任を持って私たち一人一人、またこの世界を完全に聖なるものへと変えてくださる、作り変えてくださるのです。この約束を信じて一年を新たに始めたいと思うのです。昨年一年、私たちは世界中の人々と共に不自由と困難を極めた日々を送りました。まだしばらくの間同じ日々が続くでありましょう。いろいろな環境の変化によって私たちの信仰が揺らぐことがあるのかもしれません。今まで思いもしなかったことに気をとらわれつまずきを覚えるかもしれません。あるいは聖なるものと呼ばれても全くそのようにはなっていない自分に打ちのめされて罪に打ちのめされる日々をこれから送ることになるかもしれません。しかしたとえそのような日々が私たちを待ち受けていたとしても、その私たちの一歩一歩を通して天の父は我々を聖なるものへ、何一つ欠けたところのなく火の打ち所のないものへと、神がこのような日々を通して我々を導いてください。神が責任を持って私たちを養い育て育んでくださるのです。これは神様にしかできないことです。神だからできるのです。どんなに立派な人でも信仰深い人であっても人間にはこのようなことはできません。つまり自分で自分を清くすることは我々にはできないのです。でも人にはできなくても神様にはおできになります。神にできないことは何一つありません。この手紙をこの三つで一つの祈りを持って締めくくろうとしました。しかしパウロはこの締めくくりの祈りを捧げた後、さらに三つのことを私たち信仰者、教会に言い残しています。三つのこと。今度は祈りではなくて、このことをあなた方に進め、命じますという言い方です。まず一つ目、私のためにも祈ってください。これもパウロは手紙のたびに書いています。パウロは教会の人々にイエス・キリストの福音を伝えました。おそらく古今東西を見ても最も理想的な仕方でパウロはキリストを明らかに伝えたと思います。しかしパウロはこのことを自分の力や努力でしているとは思っていませんでした。それでパウロは教会の人々に求めたのです。我々伝道者、牧師たちのためにも祈るように。なぜなら牧師や伝道者の務めは神の恵みとその許しの力なしには果たせないものだからです。このような祈りを怠る人は神の力を侮っている。いや、このような祈りに限らずどのような祈りであっても祈りの力を見くびってはいけないのです。なぜなら私たちの祈りは神が聞いてくださっている祈りだから。天地を何もないところから作り、救い主イエス・キリストをお与えになる神が私たちの祈りを主の名によって聞いてくださっている、そのことの力を我々はもっと知るべきです。で、ここではパウロは伝道者牧師たちのために祈るようにと求めています。パウロがこれほどの働きをできたのは、彼が偉大な信仰者であり 偉大な伝道者だったからではありません。パウロを聖なる務めへと招き入れ、用いた神ご自身に全ての力の源があります。我々は祈ることを通し、この力の源であられる神に触れるので、そして祈ることを通して誰もがパウロと共に伝道や牧会の技に参加できる。自分には何もできないとおっしゃる方がいますけれども、牧師や教会のために祈ることを通して私たちは神の技に参加するよう求められている。またそのような恵みが与えられている。続いてパウロは教会の兄弟姉妹たちが平和の挨拶を持って互いに愛し合うことを求めている。これはこの手紙で繰り返し繰り返しすでに語られてきたことです。教会の中に神との平和が実現しているのであれば、私たち同士、人と人との平和も溢れているはずです。これこそが何にも勝る伝道の力となり、神に喜ばれる捧げ物となるでしょう。互いに平和に暮らしなさい。神にあって。これが二つ目です。そして三つ目。最後の最後にパウロが言ったことは、教会と私たちがどこまでも神の言葉に根ざして歩むように。言い換えるならば、祈りの力にを味わうのも、互いに平和に暮らすのも、神の御言葉に根ざしていくことによって達成されるものでしょう。パウロはこう言っています。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせなさい。直接はこの手紙です。しかし、ただの手紙ではありません。イエス・キリストの福音が溢れている手紙。神の言葉であります。聖書の言葉です。つまり神の言葉を教会中のあらゆる人々に読んで聞かせなさい。これは牧師だけがすることではないのです。パウロはここで牧師たちにそう言ってるんではありません。あなた方皆が互いに神の言葉を語り合い、聞き合いなさい。神の言葉の説教が何の妨げもなく準備され、述べ伝えられるように、牧師たちの働きのために教会は祈って使える必要があります。と同時に、この神の言葉に忠実であろうとするのがあるならば、御言葉を聞いただけで終わらせないということです。キリストの福音を聞いたなら、これをあらゆる人々に読んで聞かせなさい。キリストのことを愛する家族や友達にもっと話してあげなさいということです。このことはイエス・キリストの名によって今も教会に強く命じられています。自分たちのためでなく誰かのためにも祈ること、神のもとで互いに許し合い、愛し合い、平和に暮らすこと、そして御言葉を、いや、イエス・キリストのことを読んで聞かせる、このことによって聖なる人々になりなさい。聖なる人になるというのはこういう道を歩むことである。そうなれるよう主イエス・キリストからいつも恵みと祝福があなた方の上に注がれています。2000年前も今日この時も、また未来に将来にわたって主が再び来られる日まで神の恵みが尽きることはないのであります。お祈りをいたします。天の父なる神、皆あがめて感謝をいたします。2021年最初の礼拝をあなたの御言葉によって始めさせていただくことができました。ありがとうございます。昨年1年間言葉に尽くせないうめきと嘆きと迷いが、時には怒りが私たちの中を駆け巡りました。しかしこうしてあなたの憐れみによって新しい一年のスタートラインに立つことのできた恵みを感謝いたします。この一年も、今日という一日も、あなたが始めてくださった救いの御業の一ページであります。あなた方が全く 聖なるものとなれるように、このように祈られて、今も私たちはこの歩みのただ中にいます。どうぞこの歩みを終わりまで続けさせてくださいますように。神の恵み、イエス・キリストの導き、聖霊のご臨在を切に切に祈り求めます。どうぞこの平和の言葉、イエス・キリストの救いの調べが私たちを通し世界中に響き渡り、こだますることとなりますように。嘆きと失望の中にある人々にイエス・キリストが希望の光となって、その明かりを灯してくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。